皆さんこんにちは。今日は御霊に属する体についてです。7年間の観覧時代の真ん中、 3.5 年目に敬虚が起こります。敬虚の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第1コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、よみがえられた時、御霊に属する体によみがえられました。キリストの復活後の記事を見ると、御霊の体の特徴がわかります。キリストがよみがえられた時、弟子たちがあってもわからなかったことから要望が変わる。戸を通り抜けたり、弟子の前から消えたように瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に登ったように空中を飛べるなどです。さらに第1コリント15章42節から50節に、血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、不違い、つまり年を取らず衰えない栄光の体、強い天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる。目取ることも、嫁ぐこともないとあるので、結婚はないと思われる。それでは、いつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は、敬虚の時、地上再臨の直後、そして、おそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは、復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは。先週はですね、このザンビアのですね、広告会がですね、九州の地域にですね、8カ所で渡られたわけですけど、私たちは最初水曜日ですね、宮崎の方に行ってまいりました。前日ですね、非常に大雨でですね、本当にこう、ラジオのニュースではですね、海老のジャンクションの方がですね、ちょっと、速度制限とかですね、いろいろと言われてですね、いろいろとですね、行くルートもですね、2つぐらいですね、決めて、一応朝ですね、6時半に出発したら、大雨ではならなかったので、海老の方を回ってですね、約2時間半ぐらいですね、ちょうど6時半に出発して、8時過ぎにですね、着いて、そして9時半からですね、報告会で約11時過ぎぐらいまでですね、90分ぐらい近くぐらいですね、非常に先ほども、泉伝道師も明かしされましたけども、いろんなですね、本当にこの現実的にザンビアのですね、このチルドレンのですね、子どもたちの本当に生活状態ですね、私たちは日本にいるとですね、恵まれてますよね。家の中で、本当に食事し、風呂も入り、好きなものを食べ、音楽を聴いたりいろいろとですね、されているんですけど、もう本当にですね、ザンビアのですね、状態というのはですね、本当に私たちは想像絶するようなですね、生活の中で、また貧困の中で、食べるものがない。やっぱり人間、一番苦しいのはですね、お金があって、運のよりか、食べ物がないということが一番きついですよ。空腹、食べられない、物がないということですね。そのザンビアの子供たちはですね、いつ食べ物がですね、与えられるかわからないですね。で、それは本当にですね、彼らの、もう空腹になるとですね、もう痛むそうですね、体がですね。それに、このドラッグをして、空腹を満たすですね、シンナーですよね。シンナーの話になると、私もですね、家がですね、体を作っていたので、よく 体の上にですね、塗料を塗るわけです。シンナー使うんですね。で、まあ、シンナーのことはよく、もう小さい時からですね、まあ、吸ってたから、よく吸ってたというかですね、まあ、そういう仕事のあれですね、よく匂いがしてたからよく分かるんですけど、空腹を満たすということですね。そういうようなことがあるわけですけども、非常にですね、まあ、孤児たちのですね、生活というのはですね、本当に、自分たちもですね、この孤児に来たいとですね、もう自分たちも入れてくれとですね、来る孤児たちはたくさんいるけども、実際に受け入れても食べ物を与えられないですね。で、一人の受け入れるとですね、3食食べさせていくと、日本円でいくと5000円ですね。5000円のお金があれば3食ですね、食べさせることができるということをですね、語られていますけど、まあその中でも非常に印象的なのはですね、大越宣教師の家族ですね、子供さん3人いるんですけども、もう自分たちのですね、食べるものがない。自分たちの食べるものない。もう本当にですね、もう泣きながらですね、祈ったそうですね。よくジョージ・ミラーがですね、祈って与えられているですね、もう泣きながらですね、神様、本当にこの食物を与えてください。この子供たちに食べるものを与えてくださいとですね、泣きながら祈ったそうですね。で、その後に岩田か、よくわかりませんけど、ある方がですね、食べ物をですね、持ってきてですね、そして、子供たちにですね、分け与えられたということですね。非常に、まあ、そういうことで、非常に、まあ、キャロルもよく感動されてですね、本当に私は本当にですね、まあ、人間というのは本当にですね、物があったり、いろんなことがあってもですね、実際に本当にこう、食べるですね、毎日の本当に食物がないということは、これほどですね、大変なことはないです。まあ、寝るところもですね、本当に外で出るというか、もうそういうことで、まあ、犯罪が起こるなんても言われていましたけど、私たちもですね、できることですね、本当に私もある、本当に一つの決心をですね、まあ、これからですね、して、やつのことをですね、信仰を持って愛したいと願っています。また、パトモス派遣がですね、7月10日かかります。またその後に、白馬ですね、毎年、白馬に来ますけど、また白馬ですね、素晴らしい恵みが表されている、祈ってですね、本当に私たちもですね、祝福のある場所に出ていくですね、出て行って多くの祝福、恵みを受けてですね、さらに神様の働きをですね、歩みをしていきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉ですね、先ほど司会者の方に呼んでいただきました、6章のですね、14節から18節ですけども、このギデオンという方がですね、この神様がですね、選ばれた箇所ですけども、まあ、ミディアンの民によってですね、イスラエルは7年間ですね、非常に苦しみに遭わされた。まあ、この苦しみですね、彼は本当にこの神様にですね、この信じている民ですけども、しかしこの偶像礼拝ですね、この偶像礼拝をして、彼はですね、主に忌み嫌われる、また主に喜ばれない生活、また不道徳な生活をですね、してたゆえに、神様はですね、ミディアン人を通してですね、イスラエルにですね、7年間の間ですね、彼らはですね、苦しい生活をですね、されていたわけです。そしてしかし、神様はこのイスラエルの民の祈りに応えてくださって、イスラエルの民の中からですね、ギデオンという方をですね、選んだわけですね。まあ、このギデオンはですね、どういう方かというとですね、どういう生活をしていたかというとですね、6章の11節にですね、さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるカシノキの下に座っていた。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。酒舟ですね、大きな酒舟の中に彼は隠れてですね、小麦を売って生きていたわけですね。で、そのギデオンをですね、神様がこのミディアン人からですね、イスラエルのためを救うためにギデオンという方をですね、選ばれたということなんですね。そしてこの14節ですね、すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わそうではないか。ギデオンは言った。ああしよう。私はどのようにして私の、ギデオンは言った。ああしよう。私はどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。 主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。まあこのようにですね、まあ、ギデオンという方はこのマナセ族といってですね、あの小さなですね、まあ分断ということで、その中でこのギデオンはですね、父の家で一番まあ若いということですね。まあ早く分かりやすく言うならば、力がなくて、そしてまあ貧困、まあお金もないとか、まあ本当にそういう身分も本当にこうない、このようなものですということですね。まあギデオンはですね、神様にこう語られたわけですけども、しかし、神様はですね、私があなたと一緒にいる、だからこうあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺す、すなわち私がいるから私が力をあなたに与えるということなんですね。で、神様と共におられるからですね、神様は共におられるからですね、神様は共におられる以上のことはないわけです。で、私が共にいるから、この私のこの語ったことに従って、ミディアン人をですね、対して戦えということですね。まあそのことをこう語られたわけですけども、まあギデオンはですね、まあ一つの印が欲しいということですね。本当に、あなたが語っているなら、この私があなたの前に、この備えをものを持ってきますから、それをですね、持ってくるまでここにいてくださいと言ってですね、ギデオンはですね、そして、一匹のですね、ヤギの子を料理して、また小麦粉にですね、種を入れないパンを作って、そして、このそこにやってきたわけですね。そしたらその神の使いがですね、ギデオンにこう言ったわけですね。肉と種を入れないパンを取って、この岩の上に置き、その吸い物を注ぎなさい。岩の上にですね、肉とパンと、そしてそこの上に、この吸い物をですね、こうかけなさいと言ってですね。そうしたらこの杖を伸ばしてですね、岩に杖を伸ばしたら、この火がですね、燃えて肉とパンがですね、焼けてしまったということですね。で、その事柄がギデオンにとってですね、一つの印となったわけですね。そして神様がギデオンにですね、その、ことをですね、見せて、そして神様はですね、ギデオンに語られたんですね。あの父親のですね、ところにある牛、7歳の牛の子牛を取り、あなたの父に持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばにあるアシェラ像を切り倒せ、その砦で、その砦の頂上にあなたが神主のために石を積んだ祭壇を築け、あなたのあの第二の牡牛を取り切り倒したアシェラ像の木で全焼の生贄を捧げようですね。これはですね、本当にこの、ギデオンにとってはですね、大変なことなんですよね。もう命に関わることです。で、命に関わることですけれども、しかしギデオンはですね、この印を見たわけですね。あ、神様が本当に自分をミディアン人に対して、この戦うために選んでくださったということですね、確認したわけですね。そしてこう自分はそのために召されたということで、ギデオンはですね、その主の言われたことにまずですね、従っていたわけですね。このことというのは非常に神様はですね、このイスラエルの民の中において忌み嫌われる偶像でですね、その偶像をこの処分しなさい、取り除きなさい、そして、このその頂上にですね、主のため の、 この石を積んだ祭壇をこう築けということをですね、言われて、まあ、昼間はですね、家族とかまた分断の人たちがいるからですね、夜こっそりとですね、まあ、ここはちょっと義道らしいですよね。ちょっと昼間はちょっと危ないから、まあ、夜こっそりとですね、10人の者を連れてですね、その祭壇をですね、取り壊して処分したわけですね。で、このギデオンにとってですね、本当に命を懸け、そして本当に主の言われたことに応答したわけですね。そのことを通してこの、家族の中でですね、父親はですね、このまあ分断のですね、人たちがですね、誰がこういうことをしたんだということですね、調べたら、イワシの子ギデオンがですね、したということで、そしてその もう彼を連れ出して殺せと、ね、まあ、言われたわけですね。その時父親がですね、この、語ったのはですね、31節にすると、ヨアシュは自分に向かって立っている全ての者に言った。あなた方はバルのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝まで殺されてしまう。もしバールの神であるなら自分の祭壇を取り壊された、これ取り壊されたんだから自分で争えばよいのだということですね。で、父親も本当にですね、ギデオンのしたことに対してですね、本当にこの味方となってですね、そしてこう彼らに対してですね、はっきりとですね、この語ったわけなんです。で、このギデオンはですね、本当にこう神様に言われたことをですね、従ったゆえに、この父親もですね、本当にそういう処分したことに対してですね、何一つですね、どうしてこういうことしたんだとかですね、怒らなかったんですね。その事柄が本当にですね、このイスラエルの民を救うために、まず神様は偶像となるものを処分したわけですね。まあ神様はその一つ一つですね、主が言われたことをギデオンはですね、自分は本当にこのイスラエルを救うために、ユダヤ人と戦うために自分が選ばれたという、このギデオンにとってはですね、本当にこの召された働きですね、その中でこう信仰を持って、命を懸けてですね、そのことに応答していたんですね。まあそれでもですね、ギデオンはですね、まだ半信半疑、まあですね、まあ、ギデオンはですね、神様がね、羊のですね、今日ですね、一頭も持ってきて、そして羊の毛の上に杖が降りて、土の部分に、杖が降りないようにということをですね、言ったわけですね。そしたら、この杖はですね、地面、羊の上に、そして、地面は乾いていたんですね。また次にですね、逆にですね、今度はこの土のところに、このこう杖が折れて、この羊の毛のところにはですね、杖が折れないようにとですね、神様に求めたわけです。まあ、そういったその通りですね、神様のことですね、まあ、ギデオンはですね、そのことを通して確認がですね、もう最後のですね、確認して、本当にこう、それでですね、もう腹を決めてですね、自分が神様が召してくださったということをですね、確認したわけなんですね。で、神様はいろいろですね、強いものを選んだというか、能力、力ある、また分断でですね、偉いものを、力あるものを選ばれたのではなくて、本当にですね、酒舟の中に小麦を打てていた家でも隠れていた、本当にですね、もう本当にこそこそしながらですね、生きていた、そのようなですね、ギデオンを選ばれた。しかしギデオンはですね、本当にこう自分が本当に召されたということをですね、確認したときですね、信仰を持ってですね、出ていったわけですね。まあ最終的には13万5000人の民をですね、300人の兵卒で、彼はですね、戦って勝利したわけなんですね。で、神様が本当にこうイスラエルの地を救うためにギデオンというですね、器を選ばれた。これからリバイバル終末ですから、このギデオンのようにですね、私たちも一人一人ですね、神様がこの時代においてなそうとしている働きですね、これが本当にこれから本格的に開かれてくるわけですね。本当にこう今回ザンビアの証をですね、報告会に行って、まあ以前ですね、白馬キャンプの時にですね、大子宣教師がザンビアのですね、言葉をこう証したことがあったんですね。それが本当にこういつも私は頭に残ってるんですね、個人のことをですね語るとき、普通個人でだったらですね、まあ食べるものとか着るものとか、まあですね、まあ寝るところがあれば一応個人としてのですね、まあ生活はこうできるんですよね。しかしこの時ですね、孤児たちに教育を与えですね、教育を与え、そしてまあ優れたですね、そういう能力とかそういうものを身につけさせて、そしてこの宣教をしていく、この個人のことでですね、宣教とかですね、そうやって殉教とかですね、本当にその時ですね、聞いてですね、 何か本当にですね、心の内をですね、本当にこう、なんか語られたような。で、ああ、この方はこういうビジョンを持って、このザンビアのですね、個人の働きをこうしようとしてるんだということをですね、本当にこの聞いてですね、まあ、私たちもですね、それまで先代としてですね、いろんなところに、まあ、チャリティーコンサートというのはですね、一度もしたことなかったんです。その時聞いてですね、17月の白馬キャンプの時ですね、それを聞いて、そして8月ですね、天文館公園じゃなくて、もう一つのですね、公園に行ってですね、初めて、チャリティーコンサートを来た時に、今使っているヤマハステージバスをですね、全く知らない人がですね、与えてくださったんですね。で、それから約12年か13年ぐらい経っていると思うんですけども、本当にですね、今ザンビアのですね、この孤児たちの中でもどんどんとですね成長して、やはりそういう能力、力、またそういう学校、大学とかですね、そういう行く子どもたちがですね、本当に、この出てきたということですね。本当にこう神様はそういう働きを通して、ですね、本当にこう召された場所、まあ、青子宣教師ですね、そういういろいろですね、人生の苦しい中ですね、本当に、青子宣教師もですね、本当にこのなんか大変な中を通ってこられたんですね。そういう状況をこう中でも神様がですね、ザンビアの一人の女性がですね、アフリカのザンビアにですね行って、もう本当にですね、生きること自体がですね、これはもう本当にですね、大変なことですよね。食事が十分あるわけでないしですね、そういう本当に先がどうなるかわからないようなところにですね、恐れることなく行って、そして踏み出し始めてですね、今今日に至るまでですね、本当にこう神様が守っておられるということですね。で、私たちもこれから、まあ、終わりの時代に向かって、本当にですね、一人一人が与えた使命ですね、使命が本当にですね、神様がこの与えておられるということですね。まあ、一人一人の働きはですね、みんな同じではありませんけども、今ですね、この個人の働きにも本当にですね、神様が計画を持っているし、また三体の働きとか、インターネットの働き、映像の働き、またですね、いろんな今映画ミッションとか、まあ、群れ全体にですね、いろんな働きがありますから、本当にこう自分が何のために救われて、イエス様が本当に自分を救ってくださったか、また自分が神様のためにどのような働きができるかという、こうそういうトライをしてですね、信仰の歩みをして祈って求めていくわけですね。私たちが本当にそういう生活をすると、信仰を通してですね、神様は扉を開けてくださって、道をですね開けてくださることをですね、覚えていただきたいと思います。これからの本当にですね、時代というのは困難な時代、迫害の時代、黙食の時代に向かってですね、ザンビアの地においてもですね、本当にこうそういう治療院の子どもたちがですね、本当に、話を聞いた中でですね、たくましいと言ってましたよ。もう本当にですね、治療院の子どもたちがですね、生きる人間というのは、やはりそういう困難、そういう雑草のようなですね、中で戦って生きている子どもたちというのはですね、強いんですよ。食べるもないのをですね、本当にこの求めて何時間もかけてですね、来るわけですよね。一食のですね、食を得るために、そういう本当にこう戦いしながら生きているというですね、子供たちをですね、大子宣教師はですね、たくましいと言ってましたよ。力強いですね、小さい子供がですね、本当に生きていく。例えば私たちはですね、このあまり恵まれすぎるとですね、弱くなるんです。何でもかんでもお膳立てしてもらって、してもらって、してもらって、してもらってするとですね、本当にですね、強くなりません。厳しい中で自分でやっていかなきゃいけないんです。で、信仰もそうですね。ギデオンが本当にですね、危険な命を懸けて偶像を処分した、本当にその信仰をですね、恐れることなく神の言われたことに応答した。自分がどうなるかわからない、しかしそのことを通して神はですね、家族を救い、そしてその、まあ、小さなですね、部族をですね、救ったわけですね。私たちもこれからですね、本当にこう神様が言われたことであるならば、それに応答していく、 たとえ人がどう思うとも、神は語った言葉必ず成就していくことですね。お前これからここになる収穫の時が来ていますから、一人一人がですね、与えた神の使命をですね、はっきりとですね、具体的に神の信仰の網の中においてですね、生み出して、あなたの神様の栄光と技をですね、この教会においても見ていきたいと思います。それではお祈りします。天の父様、御言葉ありがとうございます。イエス様の名によって祈ります。アメン。それではお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。